はい、後編です。
はい。
はい。キーエンブレムをすべて集めましたんで、ここから、話を先に進めまして。
はい。
電車に乗ると、ホーローに話を聞いて、
うん。うん、
で、人間に、まずは、戻れと。うん。いうことで、エテーネの村に魂を飛んでいくわけですけど、
うん。
ここで、今はできない、オフラインの話。
はい。
が、ちょっと絡んでくるんですけど。
うん。
まあ、エテーネの村は昔、その、兄弟姉妹を過去に送って、
うん。
で、その時に過去のエテーネを助けたのは自分の兄弟姉妹だったと。
はいはい。
っていう話がここで明らかになるんですけど。
うん。
ケンタロウさんは、あれオフラインはクリアしてるんですよね、確か。
してます。
うん。うんっていうことは、やっぱりこの辺は全て一応理解はしたという。
理解はしてますよ。
うん。
うん。
僕は今回、ドアラジコでやってびっくりしましたから、いかに理解しないかって話ですよね。
いや、あれですよ、兄さんあれですよね、兄弟からの手紙のアイテムは持ってないですね。
持ってないです。
ああ。あれ結構ええ分で、結構グッ打ってくる分なんですよね。うん、確か大事なものから見えるはずなんですよね。
うん、
僕ら持ってたんですね。ええ。
へえ。
うん。
そんなん、できなくしたらダメですよね。
でしょでしょ
ああ、そうなんや。
あれほんとグッときますから。
うん。で、ここでね、アバ様が過去に、その兄弟姉妹に助けられて、で、いずれ来る、このエテーネの村の危機に備えてたっていう話で、うん、アバ様そんな話知ってたんやんっていう話で、
うん
うん、なぜみんなに言わないっていう話ですけど。
うん、
あと、まあ、いろんなね、聞こえますかっていう話。脳内に直接訴えかけられるあのセリフは亀様だったっていう話が、
うん
まあ、ここで、わかるんですけど、亀様がね、かなりの、まあ、実は、後にわかる天魔、
うん
うん、っていう話もここで、わかるんですよね。
うん、
うんまあ、結構大事な話だったんですけど、僕はこの辺完璧に忘れてたんで、まあ、かなり新鮮に驚きましたけど。うんうん、で、ここで人間に戻って、フルッカがね、今も使い物にならんということで。
はい、はい。使い物にならん。気遣い取るといいですね。
そうですね。で、まあ、過去に戻って、はじゃぶね氏を取り戻そうと、呪術を。
うん。
ということで過去に行くわけですけど、
はい。
うん。ここで、ヤギニョンさんからお便りいただいてまして、ピッチさん、はい、お願いします。
はい、ヤギニョンさんからいただきました。塩童話って謎の人物ですよね。グレンを乗っ取る前のことは不明ですし、レイダメテス事変の後と人望のない、
小人物。
人望のない小人物である、あることはわかりますか？
うん。これ、まあ、塩童話ね、
うん、
の話、まあ、その、もともとグレーンの人の城やったのを塩童話が乗っ取ったっていう話で。
はいはいはい。
うん。まあ、ヤギニョンさんはかなり塩童話に対して、
うん。
うん。小人物だと言ってますけど、僕はあの時も言いましたけど、
そうですね。
うん。塩童話なりの正義で、うんうんうん、自分の種族を守るためには、他は犠牲にしてもしょうがないって思ってしまうっていうのは、うん、このままやったら全種族が滅びるかもしれないって思った小童話の判断なんで、
うん、
そこまで攻めれないかなっては僕はちょっと思ったんですよ。
うん、言ってましたね。
うんうん、その辺は、ケンタロウさんどう思います？
いや、あのね、うん、言うてることもわかるし、
うん、
ただまあ、いろいろやりすぎ感はあるのと、
うん、
あと、かわいそうなのはですね、
うん、
あの、人間の、その、モデリングなんですけど、
うん、
すごく悪そうな顔して
ますね。そうですね。そこさ、
これ、損ですよ、塩堂さんか、あんた。うん、
うん
ね、最初から悪そうなですもん、こいつ。
そうですね。
うん。
言ってることはそこまで悪くない
んですよ、ね、ないと思うんです俺も、
うんうん、
やっぱ見た目っすね、
と演出でしょうね、
うんうん、
そういう風に持っていってますからね話をね、
うん、そうそうそうそうそう、あのね、まあ、ガミルゴーさんもそうですし、
うん、
それに対してその、まあ、ベルンハルトに対する対応とか、
うん、
その息子であるエルジュに対する対応とかっていうものに対して、
うん、
それはあんたお前嫌われるためにいるでしょみたいなね、
うん、
みたいに扱われてるのはちょっとまあキャラクターがかわいそうかなっていう気はしますよね。
うん、そうですね、
うん
うん、あと僕はあのこの塩童話の座ってるところ後ろが吹き抜けになってて、うん、後ろその上から見ると下の武器鍛冶ギルドが見えるんですよ、言って。過去は違ったんですね、っていう話をしてたんですけど、サイフリートさんから、いただきまして。
はい。
だこれ、ケンタロウさん、お願いします。
はい。サイフリートさんからいただきました。グレンのバグドのところからは、今でも武器鍛冶ギルドは見下ろせますよ。他にも気になるところは、
はい、ありがとうございます。
どうでした？はい、ありがとうございます。
これもね、
ええ、
マジかと思って、慌てて見に行きましたけど、
はい。
全く同じように見えますね、上から。武器鍛冶ギルド。
はぁ。
びっくりしまして、これ、ピチさん気づいてなかったでしょ？
気づいてないですよ。
ケンタロウさんは？
そもそもそんなことを気にしません。
でしょ？だから、全然気にしてなかったんですよ。ほんで、今回、過去に行って、うわ、見えるやんって驚いたから、あの発言なんですよ。
うん。
うん。そもそも見てなかったんですよ、こんなとこね。
今日何回目のサイルスさん、なんで知っとんかって話。
そうそうそうそう。他にも気になるところがあるっていう話ですからね。
まあ、ちなみにですね。
うん、はい。
うん。バグドー、うん、熱いっすよね。
熱い？
その、カジギルドっすからね。
そうですね、
うん。ものすごい高熱だと思うんですよ、あそこ。
そうですね。
王様だったら別に自分の部屋快適に作ったっていいんじゃないですかね。
うん、熱は上に上がりますからね。全部あっちに来ますよね。うん、まあ、サイフリートさん、さすがです。他の気になるところも、ね、よかったら教えてください。はい。で、こう、ハジャブネシーの話が先出ましたけど、うん、川又さんからいただきまして、これ、ハジャブネと呼ぶか、ハジャセンと呼ぶかっていう話を、ピーチさんとしてまして、うん、
はいはい、
川又さんが、ずっと、ハジャ州と呼んでたわ。ハジャブネなのね、といただきました。
はい、ありがとうございます。はい。
あと、ヤキニョンさんがね、ハジャブネですけど、船は普通、線とは読まないと思います。といただきました。はい、ありがとうございます。
あ、うん、
これ言われて僕もね、ハッとしまして。
うん、
そうや、これ線って読まへんわ、と思って。普通のね、船っていう字、一般的に習う船っていう字は、うん、右側にもありますけど、左側だけの船ね。
そう
ね、うん、
そうそうそう。横に鉢と口って書いて
る、ね。ああ、なんですね。それはわかります。
これは線って読むんだけど、ってことなん
だ、うん、うん。左側だけの方は、これは確かに、音読みでは線。
そうそう。そうね。
うん。訓読みではどっちも船なんですけど、
うん、
音読みでは、その左側だけのやつは、シュートしか読まないんですよね。
そうそう。川又さんが言うてるのは、うん、そうね。音読みとしては、シューが当たったりと思いますね。う
ん、ですね。だから、うん、音読みなんで、ハジャシューって読むのは間違いじゃないと思うんですけど、
うん、
で、もう確かに、この、このセリフの中にあったんですよ。はじゃぶねっていうひらがなの。なんで、はじゃぶねが正解なんですよ。
うん。
うん。
え、こういうところにチップスがあったら問題なかったですね。パッて見たら。
まあまあ、そうですね。
ね、ね、うん。うん。
実際漢字だけ見たらほんまになんて読むんやろうってなりますからね。
ただまあね、うん、この後に、師匠の師ってつけて、はじゃぶね師って言葉が出てくるじゃないですか。
うん。
その時に、はじゃしゅうしっていう言葉はないよね。
まあそうですね、うん、はい。まあまあ、確かにこの、線とは読まないって言われた時にハッとしたんで、僕はちょっとこれは、うん、これが決め手かな。総集編やらなあかんって思った。
だって、うん、なぜかあの、あれですよ、ハリセンボンの、あの、近藤春菜さんがね、
うん、
あの、古っかさんと似てるっていう話を、あの、うん、番組でやってて、朝の、スッキリでやってて、うん。
やってましたね。
うん。で、お、ドラクエ10が出たと思ってたんですけど、
ね、
あの、古っかじゃねえよとかね、はじゃぶねしじゃねえよみたいな、ね、そういう話をしてたんで。
うん。
うん。
はい。で、この、手術史の話に入っていきますけど。
はいはいはい。
僕が言ったのがね、過去に来たわけやから、うん、どのタイミングにでも来れたわけじゃないですか。
うん。
お父さん、生きてる時に来たらよかったんじゃないかっていう話、ケンタロウさんと思いますけど。
これ僕言いましたよ。
それを言うてしまうとですね。
うん。
ドラえもん、あんたもうちょっとできたんじゃないかっていうような話もいろいろ出てくるので。
まあまさにそうですよね。
ここはもうストーリーテリング上仕方なかったんじゃないかっていう結論しかないじゃないですか。
それで言うとね、僕はよく言うんですけど、その、必然性を欲しかったんですよね。この時代じゃないとダメだったっていう何か一つ。
理由がね。
理由が欲しかったなと思います。うん。うん、
そうですね。そこを選んだかですよね。
うん。あと、その、パルカラス王国が無事だったっていう、話が、ホセイの口から、無事だったっていうより、これで救えることができるっていう話があったんで、
うん、
こう500年前にはパルカラス王国があって、まだ、その何か問題があるんやけど、それをホセイルが救うっていう話がここに繋がってるんですよね。
うん。
うんで、多分、パルカラス王国っていう名前は、多分、この時点、初めてやったら、全くわからないと思うんですよ。うん、
多分、バージョン 1.0 の時点で、
うん、
この番外編の話っていうのは全部できるんですよね。
うんうんうん。
1.0 ですから、もう本当リリース直後。
うん。
はいはい。
で、全部、要は、冥王ネルゲルまで倒せる状態が 1.0 なんですけど、
はい。
その時点で、もう、ここの時点でパルカラス王国という言葉が出れるんですよね。
なんですよね。うん。これすごいなと思って。
うん。
うん、で、あとね、まあ、僕、あのシーンがないって書いてますけど、
うん。
僕とピッチさんの中では今でも頭にパッと浮かぶと思うんですけど、
はいはい。
各ハジャブネ氏がね、エルジュの部屋で、手を上にバーッと上げて、なんか術をやってるシーンが浮かぶと思うんですけど、
はいはい、
あのシーンがあってレイダメテスに行くと思い込んでたら、
うん、
実はハジャブネの術が完成する前に行ってたっていうね。
うん、
これも完全に忘れてたんで。
忘れてましたね。
うん
うん、よう行ったなって感じですよね。
ですね。
多分あれ、そうなんですよ。見切り発車っすよね、お前。
そう。うん、あんな、高校と燃えてるレーダーメテスにね、未完成のハジャブネに乗せて、しかもお前は来おへんのかいって話ですよ。
一か、一か罰かじゃないですか。
うん、で、まあ、レーダーメテスに乗り込んで、うん、で、一旦入ったんやけど、僕はちょっとその日時間がなくて一旦出て、で、出て、ほんで、もう一回話しかけたら、もう一回行ってこい言うて二回やってくれたんですけど、これ後にわかるけど、
はい。
エルジュは、一旦戻って、ハジャブネの術を完成するわけじゃないですか。
うん。
あの短期間の間に。
ねえ。
これ一旦僕は出たことで、おまだ戻ってきた言うて焦って戻ってきたんですよね、これ。さあ、グレに戻って今のうちに、術を完成させようと思ったら、おいおいおい、出てきた出てきたって言って、っていうのを頭の中でちょっと想像しちゃったんですけど。
ゲームっちゅうの
戻ってくんのかいって。一回で倒してこいよって思ったのかなと思って。うん、あとは螺旋階段でね。
はいはい、
ぐるぐる回りながら、戦闘エリアから出ずに逃げ続けるっていう方法を、
うん、
ピーチさんはそれファミマが送ったら採用されますよみたいな。
うん、
話をしてましたけど、
ええ、
あの技ってケンタロウさんは知らなかったですか？
知らなかったですね。
あ、そうですか。
結構成功法でいった覚えがありますけど
ね。そうですね。うん、まあその兄さんいろんなことが大変だっていう時期もある かもしれないですけど、
うん。
うん、うん。考えませんですね、そういうやり方を。
ああ。
うん。
まあ、2時間制限っていうのですごい焦ってたっていうのもあるし、
うん、
うん。あれのおかげでほんまに他のやつと当たらずにいけたんで。
ああ、ただですね、若干ですね、この、L10 に絡む話とか、このハジャブネの話って送ってるんですけど、
うん、
レイダメテス自体のすごい記憶がないです、俺。
あ、そうですか。
ああ。ついでに言うと、うん、大変失礼ながら、
うん、
ラズバーンさん、あなたね。
うん、
全く覚えてないですか。
ああ、確かに。
ちなみに、ゲンタさん挑んだ時期ってどれぐらいの時期でした？
バージョン2が、
はい。
もう出るの決まってたあたりです。
あ、やっぱ、ちょっと遅めは遅めですね。
遅めは遅めです。
うん。
ピッチカードさんほど遅くはないですけど、
うん。
なんか、うん。やっぱり、残ってるクエストをやっておかないとって思ってやったのもあるし、話も結びつけていきなり2にも乗る、船に乗るの分かってたじゃないですか。
うん。
なので、ああ、やっぱり、メルゲルは倒さなって、と思ってやってた時ですね。
うん、
なので、ラズバーンの記憶がですね、ないんだよな。ただの力バカちゃん勝ったかいなぐらいの思い出しかないですね。
うん、
まあ、イコール戦力も結構整ってた頃ですよね。
もちろん
、うん。でしょうね。多分、1.0 で、しかも40ちょいぐらいで、ちょうどいいバランスだと思うんで。レベル解放が何個かされてるような時やったらもう余裕でしょうね。
だけど大変だと思いますよ。そういう技もやっぱりひらめいたんでしょうね。
うん、で、改めて今の PC なりスイッチなりの画像でレイダーメテス見るとめっちゃ綺麗ですよ。あれはちょっと行く価値ありますよ。こんなに綺麗な、よう作り込んでるなと思って。
そうですね。
うん、
でも当時からそう作り込んどったわけですからね。
そうそう。
ハードがハードなだけの問題だったで。
うん。
物としてはそういう形で作っとったわけですからね。
そう。
うん。
あれはすごいなと思いましたね。
それもね、1.0 ですからね。
ああ、
う
ん。
で、ラズバン倒しまして。
うん。
うん。で、まあ、現代戻ってくると、フルッカが、シャキッとしてまして。
うん。
で、ここで、僕はフルッカ一人っ子ちゃうやんっていう話をしてたんですけど。
うん。うん、
まあ、これはまた後で話出てきますけど。
はい。
うん。まあ、メイクオールから一人っ子ちゃうやんっていう話をしてたと。
うん。
これまた後で出てきます。うん。で、メオの心臓に、乗り込むわけですけど。
はい。
うん。メオの心臓、だから、ケンタロウさんは大体、そのラズバーン倒してすぐ行った感じですか？
そのままの流れですかね。
まあ、メオの心臓はね、うん。まあ、昔は僕はほんまにドキドキしながら、1.0 のほんまに最終日ぐらいに行ったんで。人もすっごい多かったしね。まあ、中入ったら いないですけど、
うん、
その、そこに向かうためのグレン1なんて、もう、みんなで冥王の心臓倒しに行くパーティー探しみたいな感じで、すごかったですよ。
はぁ、うん。その時しか味わえないんですね、本当。
そうですね、
うん。
まあ、最初、その、ネルゲルの、いわゆる、藤沢さんっぽいネルゲル。
うん。
から、名獣王に変わるわけですけど。
はいはい。
あれ、ピーチさんはがっかりって言ってましたけど。
がっかりですね、ええ。
ケンタロウさん、あの名獣王はどうですか？
うん、当然がっかりですよ。
あ、そうですか。僕はそうでもなかったんやけど、みんながっかりなんですね。
あ、いや、何もあんな、変身の仕方ってあると思うんですけど。
うん。
何もゴリラみたいにならんでもって思う。
ネルゲルに関しましても最初から出てきてますから、うん、もうラスボスとしてはしっかりこう、かっこよく、姿で想像してくるので、パッとでのボスじゃないんでですね。いや、あそこも変動せんでいいかったと思うんですけどね。
ある種ね、うん、ある種、竜王が悪いと思うんですよ。
まあ、
竜王だって化けたらかっこいいんですもん。なのに、いろいろ、まあ今までのシリーズのね、変身ボスキャラもなんですけど、 なんか、変身したら見にくくなるっていう、なんか定番みたいになってるっていうのか、ちょっとなんかこう、よろしくないかな。
そう、まあ、ちょっとごちゃごちゃしすぎですね。
いや、ただね、割と、ドラゴンクエストって面白くて、
うん、
竜王、まあ、竜王の時って竜王のグラフィックがどうだったかっていうのを覚えてないんですけど、
うん、
その、まあ、ドットをイメージするよりは、パッケージの取り山への方が大事じゃないですか。
うん。
うん、
あそこですでに竜王がいましたよね。
うん。
し、2のパッケージも、ハーゴンが高らかに笑ってますよね。
うん。
うん。
うん。で、ネルゲルに至っても、ほら、最初の、
うん、
もうありますし、最初の村、ぶっ壊しに来たのももう、ネルゲルそのままだったじゃないですか。
うん。
なので、うん、まあ、あれと戦うのは分かってるけど、よもやこんな変身すると思いませんでしたよね。
うん。もうちょっとかっこよく変身してほしかったんですね。スッキリするか。
その辺の、僕はデスピサロである程度体制はできてるんで。
デスピサロはかっこいいじゃないですか。
かっこいい？
かっこいいことないですよ、あれ。
ああ、かっこいいですよ。
途中の、
あんな、目ん玉ギョロリはおかしいでしょ、
うん、
ちょっと可愛いですけどね。5のがっかり感よりは全然良かったですね。
あもう5は全く覚えてないですね。
5はただデブですわ。
あそうですか。全然覚えてないけど。
うん。
いや、だから僕はラスボスはかっこよさを求めてない。怖さを求めてるんで。
うん。
あのデカさと威圧感は十分なラスボス感はありましたけどね。
ああ、そうですか。
怖、うん、ーと思いましたもん。
ああ、まあ、でかいはでかいですね。
でかいし。まあ、実力的に向こうが圧倒的に強かったから、僕の時は。
うん。
うん。まあまあ、あれはあれで、うん、特にがっかりはしなかったですね。
うん。
いや、ほら、ね、ネルゲルの、まず変身前の釜持った状態ですよね。
うん。
あの時に一旦引っ込んで指パッチンするじゃないですか。
うん。
かっこええな思いましたからね。
まあ、あれはね。うん。
ちなみに、
うん、
どこだ、何だったかな、どっかでそのままで戦うシーンがあるじゃないですか。
うん。
バージョン2かどっかのイベントで。
うん。
あの時はかっこよかったですけどね、そのままの変身せずにあの格好で。
ああ、そうね。
うん。
かっこいいかな、あんまり、あんまり強くないというか、
はいはい、
ラスボス1、バージョン1のラスボスをここに使うかっていうがっかり感ですよね、逆に。
あの時はですか？
うん。なんかまた出てきたっていう喜びよりも、こういう使い方、はい、って思いました。
やっぱ恐怖があるんだなっていう感じの、怖いって、僕はその怖いってイメージがあったんですね、やっぱり。
最初、
滅ぼされた、主犯ですから。
うん。なるほど。まあまあ、バージョン2の話はちょっとあんまり。
ごめんなさい。
うん、まあ、それで倒しまして。
はい。
うん。で、エンディングに入りまして。
うん。
うん、まあ、エンディングのね、テロップでね、もう、そうそうたるメンバーの、
うん。
うん。名前が出てきましたけど、あと、ここで Wii 版だけですけど、Wii 版と、Wii U もあったかもしれないですけど、賢い日本語 A トックっていうのがね。あと、どこが賢いねんっていう話をしましたけど。
そこよう見てますよね、本当は。
いや、A トックは意外とね、目に留まるんですよ。
うん、あのね、うん、うん、まあ、これは変換のやつですよね。
うん、
割と最後は最近のゲームのエンディングとか、もなんですけど、うん、今使われてるテクノロジーとか、
うん、
ソフトウェアとかを提供してる会社とかを、きちっと紹介してくれてるんですよね。
うん。
うん。あれって割とその他のゲーム会社でも使われてたりして、ゲームエンジンとか。
うん。
ね。大きいところですよね、うん。そういったところが、システム的なものを紹介されてるんで。
うん。
割と俺も見ますよ、こういうとこ。
うん。
うん。ですね。楽しいですね、あの辺。
うん。
うん。まあ、僕でも最近ですけどね、その人の名前とかをよく見るようになったのは、
うん、
やっぱポッドキャストやり出したらそういう名前がいろいろ上がってくるから、
うん
うん、あ、この人がそうやったんやとかいうのをスタッフまで見に行くようになったのは最近ですね。
うん
うん、
で、まあ、日本語で見やすかったですね、これに関しては。
ああ、そうですね。ね、
うん、
で、まあ、全部終わったところでもう、大量に、お便りが来まして。
はい、
うん、その辺お便りちょっと紹介していきたいんですけど。
はい。
ヤギニョンさんを、ピーさんお願いします。
はい、ヤギニョンさんからいただきました。確か時を渡る列車に乗った時、フルッカさんみたいな人が乗ってます。本人なのか、よく似た人、別人なのかはわかりませんが。ついでに、500年前には、邪神の宮殿がありません。その前にあるので、レイダメテスから、避難したので、避難していたのでしょうか。
そういうあれレベルはそうですよね。
うん、
まあこれはでもしょうがないですよね。後付けですからね。写真は。まあ古川さんみたいな人が乗ってたっていうのはちょっと確認できなかったですけど。
うん。
うん、まあレイダメテスに対しては突っ込み入れるのはさすがにちょっと、かわいそうかなと思いますね。うん。ねえ。まあ、もしかしたら形だけでもなんか、訂正入るかもしれないですけどね。
はいはい、はい。
過去のあの場所にね。
うん。
うん、じゃあ、だサイフリートさんの文を、ケンタロウさんお願いします。
はい。アニさん、読み間違えてますよ。祖父ではなく、父祖だったはず。
はい、ありがとうございます。これね。
はいはい。
僕、この時のね、編集の段階で気づいたんですね。言ってる時は全く気づかなかったんですけど、編集の時に僕、祖父言うてるやんと思って、おじいちゃんちゃうわ、思って。
おじいちゃん。
そんな近ないわ、と思って。父祖エルジュですね。古っかから見るとね。
うん、うん。
うん。父祖エルジュの話やのに、祖父言うてて、うわ、しまった、思って、早く訂正したいと思ってたんで。
うん。僕、なんも思ってなかったんだけどね。
でしょうね。うん。まあ、サイフリートさんの訂正がこれありがたかったです。
うん。
じゃ続きまして、ヤギニョンさんからいただきました。施術師って、ハジャブネ師以外、何の能力があるのかわからないですが、それはともかく、ガミルゴの系統はすでに断絶している可能性がありますね。姫屋様には子供がいないので、次に断絶する可能性があります。ラグアスに関しては、ここでは書かないでおきます。で、これに対してエリムさんがね、
はいはい、
ルシェンダ様がガミルゴの系統という設定のようですよ、と。
お
と、返されてて。この辺なんかすごい、なんやろ、プロとプロの殴り合いみたいな。この返しすごいなと思って。うん、で、ヤギニョンさんも、それでね、確かに、創世記に書いてました、見つけましたって書いてて、この人らの会話すごいなと思って。
はあ、かっこいいですね。
うん。だまあ、僕は、エルジュのフルッカ以外は、未だにおるんかなっていう話をしてたんですけど、
うん。
うん、まあ、一応、姫屋様はね、まだこの場にいてるから、エルフのあれを受け継いでるとしたら、姫様はまだ受け継いでると。うん。で、ガミルゴは、ルシェンダ様が、血は繋がってたと。うん。が引き継いでるんじゃないかっていう話ですよね。
うん。
なるほどな。
すごいな。
すごいな。それ以上の感想が出ない。すごいな、ですよね。うん。で、次、ポメマンさんの文を、ほんならピッチさんお願いします。
はい。ポメマンさんが出てきました。スタッフロールシナリオ班に内川さんのお名前があったということですが。
書いてねえから、ちゃんと読みましょう。
厚しかたけしか。
うん、たけし。
たけしですね。あった。はい、内川たけしさんのお名前があったということですが、うちは、ドラクエイレブンのプロデューサーではなくディレクターですね。10では、ランレン？
ランプレンキ。
ランレンと魔物使いのストーリーを担当されていたそうです。PC のベンチマークテストでも見慣れたスタッフ名がちらほら見られます。あと登場人物がいる風景の中を鳥が飛んでいく表現はクロノトリガーに似てますね。ラスト近くの映像はバージョン1の始まりと次へのつながりを含めているようで音楽の素晴らしさと合わせて鳥肌が立ちます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
そうですね、このスタッフロールにね、 あの、内川武さん出てきたっていうのを僕言ってて、で、確か、その、ドラクエイレブンのプロデューサーの方ですって紹介したんですけど、
はい。
僕、これ間違えんように、しっかり調べたんですよ。
はいはいはい。
で、調べた上で、ディレクターのことをプロデューサーって言ってしまって、非常に恥ずかしいんですけど、間違えんとこうと思ったのに間違えた。ここで、ポメマンさんがしっかり訂正してくれたんで、助かりましたけど。うん。あの、どっかで話出てましたね。あの、10ではランプ錬金をやってたとかいう話。
うん、
魔物使いのストーリーとか、その話ね、どっかに書いてましたわ。
うん。
うん。あと。
ベンチマークテストでもそれはスタッフロール流れますね。
流れてましたっけ、僕一回やったきりなんで覚えてないですけど。
結構な、あの、スタッフの名前出ますわ。だから、ただ、先ほどみたいに注意して見なかったんで、うん、ちょっと見てみますわ。ソフトを入れてますんで。
ほうほうほう。
うん。
そうやね、今やったらどうなるのかっていう、今の PC で試したことないんで。
うん。
うん。ラストの映像ね。
うん。
うん、その、ピーチさんが言ってた空を、鳥が飛んでいく風景ね。
うん。
うん。
僕、クロノトリガーよりは、あれですよ、悠々期のエンディングに僕は似とるなって思ってたんですよね。
悠々期って何でしょうか？
あの、ディスクシステムで言ったらファミコン昔話のやつなんですよ。あのエンディングも、
つながりがないやない。
いや、こういうエンディングなんですよ。
ああ、そうなんや。それぞれの昔話の。
いや、離れていった仲間が頑張っとる姿の上を飛んでいくような感じなんですよ。
ああ、そうなんですか。
ええ。
それよりはクロノトリガーって言ってくれた方が分かりやすい。
はい、そうですね。あと音楽の素晴らしさ。はい、とケントロさんのエンディング入る前の、逃げる時の音楽がなんか好きだって
言
って
ますけど。はい、好きですわ。
ですよね。
うん。
うん。なんか思い出しました。
そうですね。確かにいいですね。うん。あと音楽つながりの話で。
ええ。
な次、ケントロさんお願いします。
はい。無料 Wi-Fi 調査隊こと、ケンケンマルさんが頂戴しました。
はい。
はい、ピッチさんが、冥王の心臓の曲を、ドラクエ、8のラストダンジョンと紹介されてましたが、あの曲は、終焉の迷宮という、ドラゴンクエスト10、初出しの曲ですね。ということで、
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そうですね。どっかと感じがしましたね。
全く俺はそういうの気にしてないから、ええ、言われたままそうなんやって言いましたけど、
こう僕もどうやって言った記憶がすごいありますわ。
ほんまに気ぃつけてくださいよ。
そうですね。
僕まで巻き込まれますので。
あと今回、そういうバージョン1は、アニさんが Wii でやったじゃないですか。
うん。
その時ってオーケストラの音楽じゃなかったじゃないですか。
うん、
で今回、まあ、映像も綺麗になって、曲もオーケストラになったんで、
うん、
そこもやっぱり感動はしませんでした？
あいや、でも、オーケストラの曲は、Wii U になってからずっと聴いてるから。
でも、ここのダンジョンってことは多分ここだけしか流れて、他にも流れましたかね？
一応、サブとかでやってるんで、
あ、そっかそっか。
聴いてないことはないんですよね。
うん、
うん。うん。あと、僕はそんなにオーケストラに、
うん。
思い入れはないっていうか、やったとは思わないんで。
ただ僕残念なのがこの終焉の迷宮とか、要はオーケストラじゃない当時のそのシンセサイザー音では聞いてないんですよ。
ああ、なるほど、
うん。で、それはもう今聞く手立てがないんで、
うん、
逆にちょっと聞いてみたいなっていうのがあるんですよね、エンディングの曲とかも。
ああ、なるほど。
はい、贅沢やね。やけに城を言うてみたり。
いや、あるんだったらね、あるんだったら、あるんだったらサントラとして持ってきたいんですよ。せっかくで作っとるんであればですね。
そうですね。もう、世に出ないとなると、ちょっとそれは寂しい気はしますよね、作ってんのにね。
はい。
うん。
それとコレクターの部分で、あるんだったら持っときたいということで。
なるほど。ハッシュタグは以上なんですけど、ここから G メール、
はい、
をいただいてまして、裏 MB さんからいただきました。
はい、
ネタバレが気になったので、メールで感想を送ります。
うん、
ソーラでもやってはいますが、 あの時代の他の大陸の状況は気になりますね。ボッセイルの話しぶりからすると、パルカラス王国は疫病は流行っているものの全滅はしていないようですし、現代の手術師の居場所も気になります。ルシェンダがガミルゴの、ヒメアがヤクルの血を引いているので、二人はそうなのかもしれませんが、バージョン4で少しは語られるのではと期待しているのですが、いずれクエストでも良いのでやってほしいと思います。長文だ分失礼。これからも楽しみにしております。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そうですね、こちらでも手術師のね、その後の話を、ね、やっぱりし、その、わかる人にはわかるんですよね。ルシェンダがガミルゴとか。
うん。
うん、この辺はわかる人にはわかる話で。うん。まあ確かに、語られてないところがいろいろあるんで、
はいはいはい、
ぜひとも語ってほしい。そのバージョン4すごく面白いんですけど、
うん、
その直接的ではなくて、直接的なのもありますけど、
うん、
ちょっと五大陸に関してはちょっとずれた感じでやってるんで、うん、それはそれですごく楽しいんですけど、まさに今のね、今の王国の過去はどうやったんかっていう話とかを知りたいなっていうところもあるんで、
はいはいはい、
うん。サブクエなんかでちょっと取り上げてほしいところでありますね。うん。パルカラス王国の話なんかは多分、いろいろ、出てましたっけ今。パルカラス王国は。
パルカラスはないですね。メニストリスのクエストですね。
うん。
これから回るであろう。あ、そこでしか語られてないやろ。
ですね。だから、フォステイル周りでちょっと話が出てくる程度で。うん。なんで、この辺の話も、いろいろ知りたいところではありますよね。はい。じゃあ最後、サイフリートさんの G メールを、ちょっと長いですけど、ピーさんそしたら。
あ、僕ですね。気を抜いてたじゃん。はい。サイフリートさんからいただきました。アニさん、ドアラジコさんでの、ドアラジコさんでの、冒険お疲れ様でした。とても楽しく聞かせてもらってました。ちょっぴり気になっているところがあるので、感想とともにお便りします。オルフェアでチャン様が、
うん、
チャン様が、予知したプクリポの、救世主君はラグアス君だと思います。生前のチャン様とラグアス君の、会話表情をアニさんは今一つお気に召しなかったようですが、ちゃんと、チャン様が亡くなったのはラグアス君が9歳の時。あの会話はさらに幼い子供と母との会話ですので、あれでいいのではと思うんです。もう一つ思うのは、主人公が500年前に時渡りするのに人間になっているところですが、あくまでも時渡りの力はエテーネの民の力ですから、多種族の力で出せる方がおかしい気がします。バージョン4でどの姿でも時渡りできるのはキューブがあるからって感じなのかな。システムだからってだけではないのでは。あと、ドラクエ10はドラクエ9と意外と繋がっているので、アニさんは否定されていましたが、ピチカートさんの言うように、鉄道の箱舟はドラクエ9のものだと思います。
うん、
神話編もされているようなのでネタバレになっちゃうから。てか、アニさん一回されててもネタバレ。ホルッカさんの、名医がいることは疑問視されていましたが、一子相伝って一人にだけ伝えていくことじゃ。ホルッカさんのお父さんに兄弟がいても何ら不思議はない気がしていました。一つ自分が疑問として残っているのはキーエンブレムで、戦うボスでプスゴンは誰に邪魔しろと言われたのか。そして、ピュージュはどこの配下なのかです。ただお二人の忘れてしまったところが好きなので、聞きながら突っ込み入れる続きを期待します。長いメールになってしまってごめんなさい。寒い日が続きますが、お体にお気をつけください。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、いろいろ話がありましたけど、
はい、
まずチャン様ってアルエ王妃ちゃん様ね、
うん、
うん、がそのプクリポの救世主がオルフェアに生まれると。
うん。
ちゃうわ。チャン様が予知したんじゃないでしょ？あれは、ザイガスがそういう情報を仕入れてきたって言ったんですよ。
ああ。
なんで、ん？ん？そうですよ。ザイガスが、ちゃうか。どうでしたっけ？
ちょっともう、厳しいですわ。
アルウェでいいんじゃないのかな、これ。
アルウェでしたっけ？二人きりで、ザイガスとアルウェが話して、
うん。
そうそうそう、やっぱザイガスですよ。ザイガスがウルフェアに、生まれるって聞いたけど、ん？
あ、本当だ。
でしょ？
うん。ザイガスの子を見ると、15年前、将来救世主となる子供を食べようとして、その居場所はアルウェ王妃か、なんか、でも、アルウェ王妃も言ってる。
ああ。
うん。居場所はアルウェ王妃から聞き出し、15年の目覚めから、眠りから目覚めた後に、15年眠ってたでアホやからな、こいつ。うん、で、オールフェアの街を襲撃したと。
そっかそっか、救世主が生まれるけど、どこに生まれるんやって言って、
うん、
それを居場所アルウェに聞きに来たら、アルウェがオルフェアって言ったのね。
うん、そうそう。
うん。だからその、オルフェアで生まれるはずやのに、
うん、
オルフェアに救世主誰も生まれてないやんっていう話をしたんですよ。
うん。
で、それがラグアスでいいんじゃないかってサイフリットさんが言ってるんですよね。
うん。
うん。でも、ラグアスが生まれたのはメギストリスじゃないですか。じゃないですかね。もしかして出産だけ、オルフェアに戻ってきてたのかな。そう考えるとラグアス君で合ってるかもしれないですね。
そうですね。
うん、深いな、いろいろ。出産で里帰りしているところまで読まれた感じね。
そうか、出身地と出産地の違いですね。
うん。
うん、
で、僕がね、気に入らなかったセリ、会話が、こう、うん、アルウェとラグアスが、その、約束を守ったら、うん、その、いいものあげるって言って、で、これからはちゃんとしっかりしなさいって言って、
うん。
うん、で、分かった、ちゃんとするって言ったら、じゃあ、これからずっとちゃんとしてたらいずれあげるって言って、
うん、
今じゃないのかよ、みたいな感じで、うん、言う話をしてたんですけど、それはずるいっていう話を僕してて、
うん、
ただまあ、あれは幼い子に言い聞かせる話やから、うん、あれでいいんじゃないかっていう、まあ、サイフリットさんの意見ですね。
はい。
うん。まあまあ、教育的にはそれでいいかもしれないですね、確かに。うん。僕はちょっと嘘つきじゃないかなと思いますけど、それは。うん。まあ、結果あげるからね。
うん。
いや、あげずに死んでしまったのか。
うん。
あ、うん、げてから死ねよって話、こんなの。まあいいですわ。まだ怒られそうです。
死ねよって。
で、その、時渡りするときに、
うん、
いわゆる過去に行くときに人間にならなかん理由ね。あれはまあ、エテーネの力やから人間にならんと、過去に行けないっていうのは、それでいいんじゃないかっていう話ですけど。
はいはいはい。
うん。いや、でも一応、エテーネの力を持ったドアラジコが、ドワーフの姿になってるだけなんで、
うん、
それは使えてもいいんじゃないかなと僕はちょっと思ったんですよ。
うん。
うん。まあ、人間の姿でないと使えないっていうのも、まあまあ、一つ、わからんでもない話なんで、
うん。
うん。まあ、話の設定的にはそうかもしれないですね。人間の姿でないと過去に戻ってはいけないと。
はいはい。
うん。この時点ではそういう話の流れやったんかな。
うん。
うん。あと、大地の箱舟です。はいはいはい、鉄道の箱舟ですね。
はいはい。
うん。これがドラクエ9のものだと。
うん。結構なんか、ポツポツと繋がっとる話は、前々からちょくちょく出とって。
あ、そうなんですか？
あの、ランドンクイナでしたっけ？モンスター。
うん。
あれもなんか、その、9と、ね、10を繋ぐ、なんか、モンスター図鑑かなんかに書いてあるんですよ。
うん。
なんかちょっと今思い出せないんですけど。
うん。
そういった部分で、あの、繋がり悪い部分で、9と、10は繋がっとるということで、どっかで見たんですけどね。
いや、うん、僕が今、そのバージョン1のキークエストとかをやっていく上で、
はい、
そのつながりっていうのはちょっと全然感じれなかったんで、その、
うん、
9とのつながりとかじゃなくて、9の箱舟と10の箱舟が同じものであるっていう、
はいはいはい。
話が一切見えてこなかったんで、 実際天の中で大地の箱舟を作った人がいてるから、作った人がおるっていうことは、天が先で後にナインの世界になるってことであってるんですか？
ちょっと僕には自信ないんで、サイフリットさんの返事を待ちましょうか。
まあ、この辺は、ここに書いてある通り、その神話編でね、ちょっとされる話らしいんで、はい、
うん、
そこをちょっと楽しみにしとこうかなと。もしかしたらそれが明らかになるかもしれないんで。
はい、うん。アイさん一回されててもネタバレって書いてますけど、もう全然覚えてないですよね。
覚えてないですね。
うん。うん、
だから、ネタバレです。僕に、餌を与えないでください。あと、これ大事な話ですね。フルッカの姪がいるっていうことは、フルッカが一人っ子じゃないっていうことに対する、証拠にはならないっていう話をされてるんですけど、これを読んで僕はハッとしまして、まさにそうやなと思って、フルッカのお父さんに兄弟がおって、フルッカが、そのお父さんの一人っ子であっても、兄弟がおったら、そのお父さんに、姪、
うん、
がおんのは不思議じゃないと。それは確かにそうやと思って。僕、点で見当外れの話をしてましたね。ピーさん、ちゃんと訂正してくださいね、こういうところはね。
まあ、最後の今待ってたんです、僕は。
あ、しまったと思って。目から鱗でしたね。
全く気づくわけないじゃないですか。
そっかそっか。メイがおっても一人っ子の可能性は全然ありますからね。どうも。収録後の兄です。ここで訂正があります。収録では、まあ、一人っ子であっても、メイがいてもおかしくないんじゃないかという結論になりましたが、やはりよくよく考えてみると、メイというのは自分の兄弟の娘なので、一人っ子である場合は、メイがいるはずはないと、いうことで、サイフリートさんが言っておられたのは一子相伝なので、お父さんの、兄弟の子供に伝えててもおかしくないんじゃないかっていう話なんで、全く見当違いの話をしておりました。ここで訂正してお詫びいたします。で、疑問が残っているのはプスゴンは、誰かに邪魔してこいって言われたんやけど、誰に言われたのかっていう、
ほうほうほう、
まあ、これは明言されてないけど僕は勝手に、冥王に言われたのかなと思ったんですよ。
う
ん、あの時も確か言ってたと思うんですけど、冥王かさらにその上のボスか、いわゆるバージョン2のボスか、
うん、はいはいはい。
その辺から命令されたんかなとは思ったんですけど、
うん、
ただプスゴンはその命令を無視して、
うん、
キキちゃんもらってキキ
として
帰っていきますからね。
はい。
あの命令はどうやってんと思いますけど、
うん、うん。
あとまあ、ピュージョの話はまだはっきりとはしてないんで。
うん、
この辺の話はこの先ちょっと楽しみではありますよね。
うん。
うん。
ウォークエストにもちょっと出演しますし。
ああ、そうですね。
うん。
ほほほほ。
うん。
あと誰かに訂正されましたけど、僕ずっとね、ピージュって言ってたんですけど、ピュージュが正解ですね。
うん、ピュージュ。
うん。
ピュージュ。はいはいはい。
僕メモ見ても、ピージュって書いてましたね。はい。ということで、まあまあいろいろサイフリートさんのさすがのこう、いろいろ訂正があって、
あ、でもこうちゃんと書いてくれてないですか。僕らの忘れてしまったところが好きなのでいうことで、
そうですね。まあそれも含めて楽しんでいただけ
たら、はい、そうです。ああ、よかったよかった。
怒られてるわけじゃないですからね。
うん、
うん、ちゃんと楽しんでくれて、ちょっとイラッとしてるんじゃないかなって思う書き方もありましたけど、はい。これからもサイフリートさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで以上、紹介し終わりましたけど、全体的に、ピチさんどうでしたか、うん、全体的に。
僕も前回言わさせてもらいましたけども、
うん、
まあ、ほとんど同じになるんですけども、やっぱりオンラインという部分で、すごい、なんていうか、期待をして、あんましてなかったんですけども、うん、もう見事に裏切られたストーリーで、
うん、
なおかつ本当、全シリーズ、ドラクエの全シリーズを比べても、一番いいぐらいのシナリオだったと思うぐらいですね。パワーがあったんで。
うん。
それはやっぱりさすがドラクエだなと、ナンバリングだなというのを感じましたね。だからこそ本当、敬遠しとる方はやってもらいたいですね。ストーリーを楽しむだけでも。
そうですね。敬遠してる人はここまで聞いてないと思いますけど。
まあ、そうですね。
そういうのをまあ広めていきたいですよね。
はい。
はい。ケンタロウさんは？
うん。やっぱり、ドラゴンクエストであることの、まず、バージョン1っていうのは、
うん、
やはり、もう、初期の初期、今からずっと、6年前、7年前からに、すでにもう、出来上がってる部分のお話しかしてないんですよ、今。
うん。
ですが、もう、すでにこれぐらいのボリュームを持って、している、
うんうん。
今ね、のレベルアップも簡単になって、いわゆる初心者の導入の仕方がしやすい状況で、ですし、なおかつ、ドラマやらやって、ああ、ドラクエ10ってこうなってるんだ。もしくは、ドラクエ11をやったけど、10ってオンラインかやんのね、ちょっとしんどいよね、とか、またお金かかるのか、みたいなことを思われてる人が、やってみよう、って思ってやって楽しかったドラゴンクエストとして味わえる、やっぱり大事なナンバリング作品だと思うんですよ。
うん。
で、あと、このどうしても五大陸というものを巡りながらっていうふうに、こう、ま、この世界に今度入ってしまうとですよ。
うん。
五大陸、そして都市をそれぞれ巡りながら行くっていうのはどうもぶつ切れに見えるようなんですけど、
うん。
割と最近、そのドラマの手法で、
うん、
例えば、まあ、日本でいうワンクール10話の中に、その1話1話のストーリーを、例えば刑事物であれ、裁判物であれ、その事件みたいなものを1個捉えながら、でも、うん、裏側にその1本根底のストーリーみたいなのがあって、
うん、
そういったものをこう、なぞらえながら、少しずつ解き明かされながら、その、ボスを倒したときに、あるところまでのその、ネタが分かって、あの時、ああだったのが、こうだったのかっていうのが繋がってきてるっていうのは、やっぱバージョン1だけでも思うんですよ。
うん。
こいつを味わえてる、やっぱりドラゴンクエストで、なんだろう、前回も言った、ドラゴンクエストらしい話だと思うんです。なので、いや、聞き返すことができただけでも、やっぱこの番外編やった回もあったかなと思うし。まあ、それこそ皆さん、ひょっとしたらもうヘビーリスナーさんというようなずいぶん前にこんなものを繰りしてるわけですね。忘れてると思うんですよ、やっぱ。ああ、そいつをね、やっぱ、そういうお話だったわって思い出しながら、
うん、
そして今そのやはり何年か前みたいな話で、でバージョン4の話っていうのが 何百年前みたいな、何千年前みたいな話を紐解くにあたって、実は大事なのがバージョン1だったりするので、
うんうん、
それがこう解き明かされるバージョン1ってとても面白いストーリーだと思うんですよ。
うん、
なので、ねえ、興味持った人は当然やってほしいし、うん。まだまだ実はドラゴンクエスト10のバージョン1ってやってないとこいっぱいあるんですよね。
そうですね。うん、確かにこれ、ほんと6年前に、公開された部分を言うとるだけですからね。
そうそうそう。う
ん、ああ、すごい完成度っすね。
うん。ですね。まあ、僕は、今回ずっと話してきましたけど、やっぱ、ほぼ忘れてまして、
うん。
うん、で、忘れてるっていうよりも、当時はやっぱり初めてのオンラインゲームで、
うん、
初めて人とプレイしながらストーリーをしていくっていうことで、噛み締めきれてなかったっていうところが大きくて、
うん、
やっぱりそこまでこの深い話を、堪能しきれてなかったんで、
う
この番外編で、しっかりメモ取りながらやっていくことで、かなりね、理解度が含まって、このドラクエ10の世界って素晴らしいなって再認識させてもらったんで、
うん。
うん。非常にやる価値があったなと思って、
うん。うん、
やっててほんまに楽しかったですね。
うん。うん、
その、ほんまにドラクエやってるっていう感覚がすごくあったんで、
うん。うん、だってあそこまで本棚一つ一つに、あんだけ小ネタを仕込んでるわけじゃないですか。
うん。
うん。で、正直言って僕、本棚もほぼ見なくなりましたけど、
うん。
そこまでこう、書いとるんだなと思ったらですね、ちょっと見といけんなと思ってきましたね。
うん、ああ、そうですね。ただどこにあるかわからへんから大変なんですけどね。
ケントロさんも本棚とかチェックしてます？
本棚しますよ。
あ、そこはしてますか？
うん、うん。必ずします。
ただ、初めて行った時にしか読まないですよね。
そうそうそう、大概、う
ん。で、初めて行った時って理解できない内容なんですよね、大体。
うん。
うん。最初に、例えば、オルフェア行った時に、メギストリスの話が書いてあったりとか。
うん。
うん。違う都市の話とか書いてあったりするから。
二回目の大筋の流れを知っとる上で見るこそ結構わかる感じですよね。
うん、で、うん、次サブとかはもう読まないですもんね。
あ、
うん、なんで、やっぱりこの、こういう機会がないとここまで読まないんで、
うん
うんうん、その、こういうポッドキャストで発表するっていう場がなければ、そのやるのはちょっとね、めんどくさくなるかもしれんけど、
うん。
うん。まあ、非常にやる価値はあると思うんで、皆さんもぜひ、バージョン1もう一回噛み締めるっていうのはやってみていいんじゃないかなと思いますね。
そうですね。
うん、ということで長くなりましたが、バージョン1のメインストーリー総集編でした。
はい、お疲れ様でした。とわだエンディングでございます。
はい。
はい。なかなかお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい。
というわけで、これ何先ほどもちょこちょこ言ってますけど、バージョン1の続きということでね。
うん。
サブストーリー。特に、まずはね、各町。
うん。
のサブストーリーを中心に行ってみようかと思いますね。
うん。
はい。
うん。
ので、また頑張ってください。
まあもう早速始めていってるんですけど、
はい、
街の話は、
うん、
面白いです。すごく深いです。
うん、やっぱりそうですよね、キャラクターにターゲットを絞ったものとか、
うん、
街の、成り行きだったとか、うん、ね、そういったものも様々な切り口で切り込んでるものを、おっと、こう来たかみたいなのもありますね。
うん。
どっから入ったのはまたその時ですか？
あ、そうですね。まあ、その時、うん、発表していきましょう。
はい。
うん。
そしてですね、ついでに言いますとですね、まだ、締め切り来てないんですけど、次回の、青空のテーマも決めました。
お
う。こっからヒントを得ました。
はい、急に来ましたね、はい。
うん。ですが、まだ終わってないので。
うん。
ああ、そうですよね。混乱しますね。
うん。これは、またちょっと次の時に。テーマは確定しましたので。
おー。ヒントは今日参加したことでっていうことですね。
そういうことです。はい。
うんうん、
ということで、これはお楽しみいただければと思いますね。
はい。
はい。それからもう一つ、ですね、今回ドワラジ番外編、の総集編としてお送りしました。今回も結構いただいてるんですが、皆様は実は自己発声してつけていただいたんですけどね。
うん。
次回から、感想の方を、寄せていただく際にですね、ハッシュタグドワラジではなくてですね、ハッシュタグドワラジ番外編、ここまでのハッシュタグつけてツイートしていただくと、うちの方でまとめやすいので。
うん。
はい。これですね、私の方で、
今週はもう一本とかってね、ツイートするときもですね、ハッシュタグドアラジ番外編のハッシュタグつけてツイートしておきますので、こちらに対してのその感想みたいな形で寄せていただくと大変ありがたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
はい。
はい、そして、青空、2月までの募集テーマ、こちらになっております。あなたの好きなドラゴンクエストシリーズ、ヒロインはということで、募集しております。アニさんもピチさんも終わったんだよね。
はい。
うん。
ということは、私、
ついに。
はい。
うん、出ないと、発表する機会ないですよね。
うん。
俺が当日言うのも変ですか。はい。というわけで。
バット打った人いない、バット打った人多いんじゃないですか。
そうですか。
うん。
私の、好きな、ドラゴンクエストシリーズ、ヒロインはということなんですけど。
はい。
あまり多く語らず、キャラクター名とちょこっとだけ言います。
うん。
私の好きなヒロインは、うん、ヒロインであり、そして、我が勇者であり、
うん、
ドラゴンクエスト10より、アンルシア姫です。
おー。
うん。理由はたった一つです。
はい。
うん、私が盟友であるからです。
うん。
うん。いや、うん、私も名優ですけど。
ですね、やっぱり、このゲーム始めた瞬間に、おいおい勇者じゃねえのかよって思ったわけですよ。
うん。
うん。
そして、納得させるための勇者がここにいたっていうのを知らしめるためには、私はアンルシア姫でなくてはいけなかったと思うんですよ。
うん。う
ん、これはいつだかのドアラジオで見たと思うんですけど、
うん、そうですね、
うん。
これが大きな理由です。
うん。
うん。
ね、勇者は主人公ではないドラゴンクエストがドラゴンクエスト10なんですけど、
うん。
うん。のための、私にとってのヒロインは、アンルシア姫です。
はい。
はい、うん。で、強さも弱さも持っている姫なんですけど、
うん。うん、
これはあなたの身をもって体験していただきたいですからね。うん、はい。
なるほど。
いつしかこの番外編でバージョン2のね、話、語れる日もまた待ってますので。
うん。
はい。はい。
はい。
以上、私の好きなドラゴンクエストシリーズヒロインはでございました。
はい。
はい。この後ですね、申し上げます、メールアドレス、もしくは私宛てのダイレクトメッセージ、ツイッターダイレクトメッセージでの、応募をお待ちしております。今月いっぱいですので、皆さん迷って応募くださいませ。
番組のお便り、青と岩スライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
iPhone、Android のポッドキャストアプリをお使いになれば、オフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のお供に、ぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンダロスの DQ10 ドアチャッカーレディオは毎週日曜配信です。
それでは今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと
ピチカートミルクと
兄でした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。